そこ行くお嬢さん、少しよろしいですか？私はホラー映画とボードゲームを愛してやまないのですが、こんな私におすすめのポッドキャストはありませんでしょうか？ホラボド？
乾杯！
いやー、御殿場の酒うまっ。
御殿場の酒なのね、それね。
御殿場の酒でしょ。
はい、というわけで始まりました。今回のホラボドはもみと糸アットホームービーでございます。
やったー。
あ、ここはどこですか？
せーの、時のすみかで
ー
す。
そういう友情感出してくるの、これ。
スローハウスビラ。
ああ、そうですね。明日からですね、2日間行われますボードゲーム大祭に、うん、参加すべく、集まりました。今回のメンバーは私もみ、そして、
カリア。
あ、カリアさん、口になんか入れて
る。カリア
って言ってるけど。
ハーベストバレー
のカリアさんでございます。
はい。
そして、そのサークルお手伝いとしてやってきました。どうぞ。
高見です。
ヒガです。
あ、ヒガさん、はい、あれ、お店は？
テンビリオンポイントの日
です。テンビリオンポイントお休みしてまで来てるんですか？
今日アルバイトなんでお
願いします。あー、よかったですね。でもこうやってね、羽伸ばせるのはなかなかないですから。そして最後にこの方、はい、どうぞ。
クラウス・トイバーです。
あ、クラウス・トイバーだ。
どうも、トイバーです。今日はモミさんのゲームを遊べると聞いてやってきました。
なんか恐縮です。
はい。
日本語達者ですね。
ありがとうございます。
絶対こんなんちゃうし、もっとおっさんやし。黒田翔吾こと、つぶたくんでございますよ。ということで、はい、私たちは5人で、はい、
5人で、
狭い、狭いロッジに泊まりまして、うん、なんとベッドが4つ、全部横並びの。
うん、
いや、でも楽しいですね。
ね、
もうお酒もごっつ飲んでますよ。カリアさんなんかもうワイン入れたら、8杯以上飲んでます
ね。8杯は飲んでるね。
というね、わけで私たちは、まあ、ボードゲーム大祭に向けて、
はい、
いろいろとじゃあボードゲーム大祭のいいところを喋ろうかなみたいな、それは無理です。
そうですね、キッいましたしね。
やめた。
今日はカットですかね。
変な人いましたね。
変な人はいましたね。
今 P 入ったんであれですけど、あの時の住処ってめちゃめちゃでかいリゾート地なんですよ。もう端から端まで歩こうと思ったら、まあ10分20分ぐらいかかるぐらい広大な土地の中にホテルが何軒も建っててみたいな、複合施設もね多いから、なんかそこでワイン飲んで
たら、ワイナリーもあったしね。
で、変なおじさんに絡まれましたもんね、私たちね。まあ
僕らは絡まれたっていうか、売店のお姉さんが
絡まれてましたね。それを見ながら飲むワインが美味しいこと、
美味しい、笑ってはいけないみたいな感じ
になりましたね。
始まってましたね、
あれは。多分まあそれも思い出として、
そう、
まあそれだけ聞いたら仏の罪がなんやねんってなりますけど、じゃなくて今回はですね、私たちはまあだこうだ言いながらお酒を飲みつつ映画紹介をしようという。
イエイ、
やった、ボードゲームじゃないと。なぜホラボドってね、ボードゲームと映画を紹介する番組なんで、
確かに、
そういうのにあなたたちを付き合わせてしまうということで、ちょっと私忍びないなと思いまして、今回なんと私オリジナルゲームを作りました。はい、それがなんと今回のタイトルになっているもみと糸です。
もみと糸
ということで、はい、ザマインドかつ糸でございますよ。
おうおう、
皆さんも遊んだことがありますね。はい、1から100までで、それぞれ数字を照準に並べていこうという、まあ、そういったゲームがありますが、それを映画かつもみさんの評価で1から100までで当ててくださいというゲーム。
なるほどね。
あの、横から失礼します、私全然映画とか詳しくないんですけど大丈夫なんですか？
あなた誰ですか？でも映画が苦手なあなたでもね大丈夫なんですよ。一つずつ気になった場合も私に聞いてください。そうしたらそれがどんな映画かっていうのをさらっとね私が言いますんで、そのテンションから想像してこれは何点だなと、っていうので皆さんの協力ゲームです。
はい
はい、
今ここに20いくつタイトルがあるけど、
そうなんです、
この中で見た映画1個しかないからね。
そうなんですよ、実はねすでに印刷してきました。今回21、全て私のおすすめ映画ですが、おすすめの中でも1から100、
はいはいはい、
までで、すでに実はこの紙のね印刷した紙の後ろに数字が書いてます。
あ、その数字を当てるのね。
そうなんです、
1でもおすすめなんや。
そうです、1でもおすすめだけど私の中ではそんなだったな、でも世の中的な評価も含めて高いものだからぜひ見てほしいな、だけど私の中でこの中で言えば低いよみたいなことですね、うんうん、でいやいやノーヒントは無理やろというところですから私もねゲームデザインとして考えました、こちらゴジラマイナスワン、これ皆さん見ましたね、
見ました、
ぶっちゃけゴジラマイナスワンだけ見た、うん、
これは50です、
ほう、これが50、
はいはいはい、これを50で残り20枚のうち10枚は1から49、
うんうんうん、
残り10枚は51から100の間にあります、
なるほど、
はあ、100がある、半々で割れてます、うん、
なるほどね、
俺ゴジラマイナスワン以外見てないから
ちょうどいいですよ、だから
何もわからん
ぞ、それすら見てない、
いやいいんですよ、もうこうやってね、いやでも私の中でもちょうど50点ぐらいなんですよ、うん、面白かったし、もうちょっとのところもあったなみたいなんで、なるほどね、ゴジラマイナスワンは50点だった、それで後の映画を、そしてかつ皆さんには内緒で1枚だけ数字を見ていいです、
うん、
はい、何の映画を見たかは他の人は内緒なんで、うん、カリアさん以外目をつぶってください、
え、
はい、目をつぶってください、その間にカリアさんがどれか1枚だけ見てください、でそれは何点であるかとどの映画かは言っちゃダメです、
へえ、なかなか難しいな、
こっそりでいいです、こっそり、うん、で戻してください、
はい、
はい、じゃあ続いてカリアさん目をつぶって高木さんが目を開けてください、
はい、
どれでもいいんで1枚だけ、
うんうんうん、
はい、覚えておいてくださいね、はい、続いて鈴田さん目を開けてみてください、
あ、どうしよっかな、まあ、この辺いっとこか、
はい、
あ、
では最後比嘉さんが目を開けて1枚だけ確認してください、
うん、じゃあこれいきましょうか、なるほど、
はい、はい、ということで皆さん目を開けていただいて、
はいはい、
ゴジラマイナスワンが50点であることと自分が見た1枚だけの点数だけを知った状態でみんなで話し合って照準で、
はい、
10枚連続で照準を当てれば豪華景品、
はい、
ミスするたびに景品が下がっていきます、
え、プレイステーション5、
そうです、
これをもうみんなが引いてとかではなく、もう
違います、
あ、10枚だけでいいんや、
10枚だけ引いて、それが
マイナス1を含めたら11枚、
ゴジラマイナス1を含めて10枚でいい、
9枚でいいの、
9枚でいい、
簡単じゃん
めちゃめちゃ簡単、しかもあなたたちは1枚見てますからね、ただその数字に関しては言っちゃダメです、
言っちゃダメね、
はい、
確かに確かに、数字を具体的に言っちゃダメみたいな、
それはもうザマインドと一緒ですね、
はいはい、はい、
どの9枚が選ばれるの、
それはあなたたちは今から協力してこれからめくろっつって1枚ずつめくっていくわけですよ、
任せてください、
ああなるほどなるほどなるほど、あ、じゃあここから一番低いやつをまず
まず選んでください、
あ、低いやつからか、
はい、
自分が見たやつは言っていいよね、
あ、自分が見たやつに関しては言っちゃダメ、
あ、言っちゃダメ、
ただその話題になった時にみんなを誘導してください、
そうね、いや、これは高いと思うとか、はい、低いと思うとか、
はい、
俺の感覚としては、うん、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらは低いと思う、う
ん、こんな貸すでしょ絶対、
はい、じゃあちょっと紹介していきましょう、ここがメインなんでね今回の、はい、あの花が咲く丘で君とまた出会えたら、これ見た人いないですね、
いないです、
これはですね世の中の評価は異常に高いです、非常にいい映画でございまして、ただこの前ね刈谷さんとちょっとこの話したんですけれどもこちらはですね、あらすじとしては2024年の半分ぐれかけてる女子高生がタイムスリップして戦時末期の日本に行ってしまうという話なんですよ、
うん、
でこれが原作の小説版がもうバカ売れして、で映像化に至ったという、
うん、
もう超感動作品ですね、
めちゃくちゃ低いですよこんな
の、しかも特攻兵なんでこの彼が、うん、このパッケージの彼が、
ね、だから24年からなんかタイムスリップした女の子が特攻兵に対してあんたらバカちゃうみたいな、うん、その特攻したって、あの日本は勝たないよみたいなこと言っちゃうらしいんで、もうそれを聞いただけでもなんか
若干ネタバレしますけど、要は価値観が違うっていうのはこの映画のポイントになっていて、はいはいはい、その実際自分のお父さんが誰かを助けるために死んじゃうんですね、この女の子の、
うん、
でそういうお父さんに対して恨みもありながらタイムスリップした先で自分から死のうとしている特攻隊員たちに、あんたたちバカよ、自分から死ぬなんてみたいなことを解いて伏せるという、うん、とんでもない展開の、
ぶん殴られますよ、
いやぶっちゃけぶん殴られるし殺されそうになるんですけどみたいな、でも最後どうなるのって、元の時代戻れるのっていう、で最後は涙涙みたいな映画でございます、あ、これが一番低いのではないかと、い
や、まあまあ俺の中ではもう受け入れがたいんで、
あ、じゃあ他の方は、
微妙なんだよな、
まだ分かんない、
ただあの他にも評価の低いムービーがもしかしたらあるかもしれないから、
相当低そうな気がしますよ、ね、
これはね確かに以前に刈谷さんと喋った内容でもあるので、これはだいぶ大きいヒントですね、
うん、
でも、そうね、一発目としていいんじゃないですか、これより低いの逆にない 何って話になってくるから。
まあ、あの確かにこれより低そうな映画なんか、
いやもう全然気になる作品言
ってください。確かにもみさんの話しぶりからすると、まず最初に言うことが、世間の評価めちゃくちゃいいって言ってんの最初に出る言葉がそれなんだよね。でもみさんはご存知の通り、世間から評価が高いものを期待しすぎてあんまりだった
な
って
思う傾向があるから、これボードゲームもそうついついねハードルが上がっちゃうんで、他にも気になってる作品あったら聞いてください私に。
OL 架空日記、
あ、 OL 架空日記はもうめちゃめちゃ笑えますよこれね。よく見てください、ほらパッケージもね、よく見たら OL が5人写ってますけど、ど真ん中実はこれちっちゃいですけどバカリズムです。足の毛をきれいに剃り上げたバカリズム、これ何かっていうと、以前にバカリズムが自分のネタでブログに記事としてずっとアップしてた架空の OL なんですよ、バカリズム自身が。でそれが見事映像化ドラマ化されまして、しかもあまりにもヒットした結果映画化もされたんですよ2020年。
もみさんバカリズム好きやから、
バカリズムは非常に、で何がいいかって、やっぱバカリズムってちょっと歪んだ目線を持ってるね女性に対して。だからOL の本当にしょうもない、ただただあの加湿器が壊れたっていうやつだけで15分ぐらい話する回とか、うん、結局買い物みんなで行ったのに何も買わないみたいなのを、うん、もうドラマとして毎話毎話、うんうんうん、バカリズムの視点で描かれる。
これは高そうや、うん、少なくともあの花が作画よりは絶対高い。
熱量が違いますね。
熱が本当笑えますね。もう全部一瞬で見ましたね。うーん、映画版も良かった。
やっぱあの花より低いのってパッと見は分からへん。まあ俺がちょっとうがったあれになってるかもしれない。
うっすら知ってるやつ多いんですよ、ね。
ああ、じゃあちょっとそれも言ってもらったら。
なんかリバー流れないよってループものなんですよね。多分。
さすがですね。そう、リバー流れないでよという映画は、これはヨーロッパ企画さん、ね、皆さん知ってるかな、サマータイムマシンブルースとかね、そういうの有名な劇団が作りました作品で、たった2分間だけをひたすらループしてしまって、しかも舞台は旅館なんですよ、旅館の中でただただお客さんにご飯持って行ってたのが2分間ループするのを85分映像としてどうなるの、そもそもなんで私たちループしてるの、全員記憶共有してるんで、これ何をしたらここの世界が逃げ出せれるっていうのをずっと見せられる、これは凄まじかったですよ。いやこれ普通に誰が見ても面白いです。
いや面白い。
でコメディです
よ。それを85分っていうのは、
飽きそうでしょ。
相当すごいね。
面白い。
飽きないです。そっち行くんや、おもろって。
もうだって単純計算で40回以上繰り返すわけやから、
あ、それがあのノンストップです。ずっとリアタイ、2分間、よくこれを撮影したなって思いますよ。
すげえな、
まあ、そういうところ、まあちょっとしたね流行りでもあるんですけど、ループものってサマータイムレンダーとかああいうのと一緒で、これは本当にいい映画でしたね。
今のどっちも
ただちょっと地味なんですよ、やっぱり旅館ずっと同じ格好の人たちがずっと旅館で出るんで、まあまあ
今の雰囲気から言うと俺の雰囲気は68点ぐらい
な。リバーが、
リバー流れないだろう。OL 架空日記は78点。
俺個人的になんですけど、リゾートバイトもちょっと低いんじゃないかなと思って
るんですよ。あ、いいですね。リゾートバイト見ました？
いや僕これ元ネタ知ってるんですよ。
あ、素晴らしい。
結構有名な階段だよね。
そうそうそう、
階段。あ、よく知ってますね。私ね、その映画を見るまで知らなかったんですよ。
元ネタがネットの記事というかあれであるんですよね。
あの監督が長江二郎さんっていう、あの木更木駅を制作された監督で、でこの女子大生がねちょっと塞ぎ込みがちだったんですけど、ちょっとみんなでバイトしようっつって、リゾートバイト、まあ高見さんとかね、そう沖縄行ったりしました。ああいうノリでみんなでバイト行こうぜっつって、その夏の間バイト行くんですけど、そこの2階誰も住んでないって言われてるのに、なぜかおかみがご飯を2階に届けてる。でそれを調べに行った同じバイトの友達が、それ以来なぜか見えない人が見えるようになるっていうところがポイントになっていて、後半はもうびっくりすることになりますから。八尺様とトライアスロンしますから。八尺様とトライアスロンってもう、
あ、じゃあだいぶ原作から着色されてますね。
原作の元々のそのネット都市伝説をいくつも合体させて、
なるほど、
木更木駅もそうだったんですけど、そういったもうエンタメとして
エンタメに昇華してる、
ね、いろんなものを複合的にぶち込んでるんで、ただ最後もう本当しっかりゾッとします。めちゃくちゃバラエティー色強いんだけど、最後もゾッとできる一粒で三度おいしいのがこのリゾートバイトという映画ですね。
なるほど。
ただ安い めちゃめちゃ酸っぱいです。如月駅と同じでやっぱちょっとこれもっと金かけてくれよってぐらい安い。
熱は感じないんだよな、うん、さっきみたいな、
どれも面白そうな。
いや全部おすすめではありますよ。
カラオケ行こうは女の園の星の、
あ、そうです、
作者さんの、
うん、和山山先生のカラオケ以降ですね。これはもう漫画もね大ヒットしまして、
でもこれなんかもう俺うがった知識でこう BL 系なんかなと思ってまうんやけど、
あ、ちょっと BL 寄りな展開なんですよ。だからチュパミさんとか、うん、BL 好きな方の人気が非常に高くて、うん、で私もねこの映画は劇場まで見に行ったんですけど、もうとにかくお腹いっぱいになりましたね。主演が綾野剛なんですよ、はい、綾野剛がねいいんですよ。ヤクザで、で、親分がカラオケ大会すると、でお前カラオケ大会でもし最下位になったらキティちゃんのタトゥー入れるぞみたいな。で実際にもう何人か入れられてるんですよ。だからどうしても入れられたくないから、この中学生で合唱コンクールで活躍していたこの男の子に目をつけて、ちょっとおいカラオケ行こうやつって、知り合いでもないのに急に声をかけるというとこからスタートして、まさかのこの2人の友情劇に発展していく。そしてヤクザなんで命も危険な目にあって、それを反抗していた中学生の男の子もどんどんほだされて、うわー最後うわーっていう、このもう
そんな話なんや。
もう感動感動でしたね。しかも
感動かよ。
あまりにも人気が高くて、最終的に続編のファミレス以降がね、漫画としても出て、でおそらく映像化もされるだろうという。いやすんごい感動しました。
そんな話やったんや。
このイノセンツは個人的に気になってた映画で、なんか
イノセンツなんですよね。
これなんか子供らの話なんですよね多分。
あ、そうなんですよ。イノセンツはこれちょっと不思議で、うん、団地逆になっててブランコを逆さに楽しんでる女の子のパッケージなんですけど、
パッケージめっちゃいいですよねこれ。
これはですね、世界でスマッシュヒットしましたノルウェーのサイキックスリラー作で、うん、でここがポイントなんですけど、元ネタはですね大友克洋先生の漫画ドームなんですよ。
へえ、そうなんや。
ドームが原作で、ノルウェーで映像化されたものなんですね。まあ、直接の関係があるっていうよりはもう完全インスパイアなんですけど、この郊外の住宅団地で不意にサイキックなパワーに目覚めてしまった男の子と、その周りの周辺の子供たちが最初はわーすごい物が動かせるみたいなんで楽しんでたのに、うん、やっぱり小さい子供たちって無邪気なんで、うん、動物をそれで破壊するとか、うん、だんだんとその
エスカレートし
ていって、そういうのやめた方がいいよって言ってきた子の足の骨を折っちゃったりとか、うん、もうどんどんどんどん大きくなっていって、最終的にめちゃめちゃもう嫌な展開になっていくんですけど、それがねノルウェーらしさもあってね、
陰鬱な感じ、
めちゃくちゃ陰鬱です。とてもじゃないですけど家族で笑いながら見る映画ではないんですけど、ノルウェーの映画って大概こうなんですよ。
じっとりしますよねノルウェー。
これは味わい深いです。特にドームが好きな大友克洋先生が好きな人はもう絶対見た方がいい。
びっくりシーンある、そのわっと驚かせるの嫌い、
全くないです。むしろそういうの求めてる人がちょっと評価を下げがち。
ああ、じゃあ俺見るわ。
めっちゃ地味に、
うん、いやそんな好きなんですよ。見たいなこれ。
イノセンツはね本当人選びますけどね。
モミさんは結構、うん、登場人物になったらっていうことで
感情移入するんでね、
感情移入をするタイプだから、そういう部分の面白さがあって結構評価が高いのかなってちょっと思った。逆に
ただ万人向けではないですね、まあ、ね、センスは
だからそれが合ってるかどうかですね。
一人でゆっくり見てほしいです、うん、あと思ったより長い。
あ、長いね。あ、その長さも結構ポイントやな。
ノルウェーを出したんですけどね、うん、これが
それをダラダラと取っちゃったらね、やっぱ評価下がっちゃうから、う
ん、まあでもそろそろいいんじゃないですか。
でもやっぱ今のところ
あの花が一番にくそうやな。
何言ってんねんこの女っていうところで腹立ってそうじゃないですか。
まあな、まあ、
じゃあ行きますか、
はい。
じゃあこのあの花が咲くとかで君とまた出会えたら、
はい、
こちらめぐります、
はい、
ペロン
8。あ、まあまあいいじゃないですか。めちゃめちゃいいじゃないですか。
1から100まである評価の中で8です、うん、ちなみに1があるとも100があるとも言ってません。
そうですね、
そうね、
尺がってだけですからね、
うん。モミさん、コカインベアどうでした？もう想像通りでそれ以上のメカでもなさ
そう。あ、見ました、コカインベア。
感じはしますけど、まあ、予告だけ見て はい、面白そうだなと思ったけど多分それ以上でも以下でもないな。
いやコカインベアはね確かにあの結構ツイッター界隈でも話題になりましたし、うんうん、要はあのこのタイトルの通りで、うんまあ、アメリカのスリラーコメディなんですけど、そのコカインを食べてしまったクマが凶暴化してみんなを襲うっていう、もう、ね、それ以上でもそれ以下でもないんですけどこれ実はね、うん、実話なんですよ。
え、そうなんですか。
実際に1985年にアメリカで起こった事件を元にしていて、もうそういう意味でも笑えるアメリカらしさはふんだんにあるということですよね。ただまあグロも結構ある、まあでもコメディなんでね、まあ一応笑えますけど。
コメディなんだ。
いやもうコメディです、完全にブラックコメディですね。まあまあまあまあまあっていう感じですかね。
実際の事件だけど実際の事件だったんでしょって怖いが来ないんだよな、
う
ん、
ちょっとコメディ、
コメディって言ってる
からな。相当コメディですし、うん、アホです。みんな出てくる人はアホだしコカインやってるんで、
うん、みんなコカインやってる
の、うん、なかなかなかなかな作品ですね。
共感とかそういうポイントは低そうだな、こんなやつおらんやろ。
まあでもお酒飲みながらカップルで見るぐらいにはちょうどいい、
うん、そうそう、
なるほどな。
スナックムービーって感じ。
そうですね。
ちなみにこの中でいくと俺がタイトルからして全く興味がないのは、
はい、
ビーガンズハムなんだけど。
あら、そうなんですか。
どういう映画な
の。ビーガンズハムってあれですよ、白坂先生が大好きな。
あ、そうなの。
肉食べない人だ。
ビーガンのハムってどういうこと。
これはあの懐かしの人肉饅頭って映画ありましたよね、中国の。まあそれを彷彿とさせるブラックコメディでして、まあ肉屋さんなんですよ主人公が、夫婦で。で全然日もさっちも売れないわねなんて言ってた時に、まあちょっとしたことでですね、ビーガンの活動家と揉めて一人殺しちゃうんですよ、ミスって。でもこれどうやって死体隠そうってなった時に、あ、それだったらうち肉屋だから売っちゃおうぜっつって、うん、まあそんなこと考えたんですよ。実際やめようってなったんですけど、ちょっと間違って奥さんが出しちゃったんですよ、うん、そしたらそれがすごい、え、何この肉質、臭みもないし、
ビーガン
非常にいい食感だし、
ビーガンだから
他に食べたことないやつで大行列なんですよ。で結果その夫婦はよし、これをどんどんやっていく。ビーガンは世の中に必要ない、
ビーガンをぶち殺
すゴミだから、ビーガンを始末して売ろうっていうのになっていく。
なるほど、最高だね。
非常に風刺の効いたとんでもない、まあ、ブラックコメディですね。
これは
でかなりグロはあります。
確かに、いやもう聞いてるだけでグロいね。
相当グロいですけどかなり笑えます。まあ白坂さんがこの映画好きなのも、まあ、そうやってあの、ね、最終的に笑えるしスカッとするんですよね、全体的に。あ、
スカッとする。
だからバカ映画枠みたいな。
そうです、オチとしてもうわこんなひどいじゃなく、最後までわーって、しかもなんか
ゲラゲラゲラ
途中で出てくるね、めっちゃ太っちょのビーガンをもうとにかく執拗に狙うんですよ。いっぱい肉あるしビーガンだから追いかけ回すんですけど、それも最高にいいんですよね。
なるほどね、想像してたのと全く違ったわ。
いやむずいな、これの上ってなった時ちょっとむずいな。
そうね、
これとかはなんかさ、こういうちょっと特徴がないタイトルってなんか結構イマイチだなみたいな
評価
もないんだけど、これは交流の村、これはもうみんな見てる人も多いと思いますけど、かなり話題になりましたからね。
全く知ら
んな。
交流の村はあのベイビーワルキューレでおなじみの坂本雄吾監督の作品なんですけれども、やたら SNS でねおすすめに出てくるんですよ。これなんでかっていうと、バイオレンスホラーのいわゆる大どんでん返し系なんですね、うんうん、であらすじ的には大学生8人がもうめちゃめちゃチャラいんですけど、みんなでキャンプ行こうぜっつってレンタカー借りてブーンって行ってたら車パーンってパンクして、
よくある、
ね、で、お、近くの村があるからあそこで直してもらおうよって行った村で一泊することになるんですけど、うんうん、その村がどうやら飲酒村でとんでもないことなるよ、うん、っていう超王道展開でありながら、うん、途中からすごいことになっていくんですよ。え、こんなんやっていいの映画でって、こんなんやっていいんだったらもう他の映画も何でもありですやんっていうことになる、まあ、そこがね、まあ、もうまさにベビーワルキューレの監督らしさもあって、アクションもしっかりあるし、そしてまあちょっとホラー展開もありますし、なかなかなかなかのねぶっ飛び映画です。なのでこれはネタバレ厳禁、もうぜひ見ていただけ、交流の村。
分からんな、それだけやったら分からんな。
ちょっと
分
からんともいい
な。なんというか
思ってたよりは高そうな気がするけど。
じゃあここでスペシャルヒント、
はい、
この、あの花、さっき出ました発展、はい、これ一番低いです。
あ、そうだろうな、
はい、
まあまあ
そうなん、
他の映画は少なくともこれより必ず高いです。
いや、これがね、なかなか難しいね。
え、あの子は誰は、なんか似たような感じのちょっと B 級ホラー。
あの子は誰はもう、これはもうつい先日ね上映されていました、映画でございまして、こちらはですね、あのみんなの歌、
うん、
あと呪怨、
ああ呪怨ね、はいはい、
はい、あと犬鳴村でも有名な、はい、あの清水崇監督なんですね、うん、でこのあの子は誰って書いてあるし、なんかよく見たらこの後ろになんか女の子がいて、うん、みんなが存在してない女の子に対して意識してるみたいな、うん、ちょっと怖いタイトルだし怖い展開と思わせといて、これマジで普通にみんなの歌の続編なんですよ。
みんなの歌みたいな、
みんなの歌、みんなの歌は去年上映されたあの
エグザイル、
あ、そう、エグザイルの、 あのユニットあるじゃないですか、セカンドみたいなユニットたちが主演のちょっとアイドルホラーだったんですけど、その続編ということ一切一切明かさずに、いざ見に行ったらまさかのみんなの歌の続編で、前作を見てないと全然話がわからないっていう。ただ私はみんなの歌が非常に好きだったんで、まあよかったけど、まあちょっとこれはあの肩透かしではありましたね。多分これ配給会社的にもちょっといろいろあったと思うんですよ。みんなの歌2にしたら今、うん、ナンバリングタイトルってあんまりお客さん入らないんで
受けないですからね。
だからこういう風にしたんでしょうけど、実際あの子は誰っていう展開は皆無です。こんなシーンは一切ない。
これは低そうやな。
低そう。
そうやな。
言っちゃってもいいんじゃないですか。
まあ、まだ聞いてないタイトルはいっぱいあるけど。
続編って知らせなかったのに急に続編だって。
そう、ただ私はみんなの歌の続編として見る分には、まあまあ楽しめましたねっていうところですね。あくまでその、今回のランキングも個人的なものではあります。
そんなんスティールボールランがいきなりスタンド出てきて急にジョジョの奇妙な冒険パート7って後からついたのと同じようなもんや。
あの時、まあ作者も迷走してましたからね。続編するかどうか的な。
最後まで行くって全く分かんないんですけど、何の映画なんですか。
あ、これはね、あの先日チュパミさんが共演を果たした岡田准一さんの、
え、共演を果たした、
そうなんですよ、チュパミさん岡田准一主演の映画の、あのエキストラで、
共演を果たした。
まだ映像自体は世の中に出てないんで、カットされてる可能性あるんですけど、あの V6 の岡田准一と、そして我らが綾野剛が主演の、
我らが、
はい、映画でございまして、これはもう本当刑事ものなんですけど、
刑事なんや、
韓国映画なんですよこれ。
へえ、
最後まで行く、うん、でめっちゃヒットしたんですよ韓国版が、
うん、
原版が、うん、で結果フランスと中国と日本でリメイクすることになったっていうもので、で皆さん韓国の映画見たことある人ならわかると思うんですけど、やっぱ日本と空気感が違って、うん、どっかねてんやわんやコメディ感がどっか漂うんですけど、この岡田准一が刑事で、あのちょっとヤクザと裏で絡んでて横流しとかしてもらってるぐらいの悪い刑事なんですけど、あの夜道でつい人を引いちゃうんですね、不意に出てきた人、うん、でももうバレたくないからって車に乗せて捨てるんですよ死体を、うん、ただ携帯にピロンって LINE が来て、何やって見たら、見たぞと、
うん、
お前これバラされたくなければどうのこうのみたいな風に脅されてどうなっていくんだと、でそれを追う
綾野剛、
内部監査の綾野剛がどう対峙していくのか、でピンチピンチ、もう最後まで行くっていうタイトルの通り、もうノンストップで最後までずーっと走り続けます。もう岡田准一死んじゃうよっていうぐらいずーっと走り続けて、ヒェーヒェーってなっていく様が、まあ面白かったね。
これは相当面白そう、
これはもうぜひ見ていただきたい。だからファブル、
あんまり印象受けたけど、
ファブルありますよね。
ファブルね、
ファブルも岡田准一ですよね、うん、あっちはもう超かっこいい岡田准一なんですけど、こっちはアホでどんくさいけど、あのあれです、ダイハードみたいな展開する、
うん、はいはいはい、
なんて俺は運がねえんだクソって言いながらひたすら埋葬する、
はい、あの気になるのはクワイエットプレイスなんですけど、
あ、クワイエットプレイスデイワンですね。
デイワン、これもなんか肩透かしなんじゃないかなって僕は思ってまして、
あ、クワイエットプレイスデイワンもね先日上映されたばかりですけれども、もともとクワイエットプレイス見ました、
あのおじいちゃんの、
違います、それはあれですよね、あの音を立てたら死ぬって、 あれはまた別なんですけど、
化け物が出てくるやつ
ですね。そうですね、まあ、全く同じコンセプトなんですけど、ちょっとでも音立てたら化け物がブワーっ ってきて、はいはいはい、で殺されちゃうよっていう、まあ、そのシリーズなんですよ、うんうん、でもう1が大ヒットしたんで2作ったんですけど、2がまあなかなかにこけまして、
あ本当ですか、
まあ、なんせ1の最後で赤ちゃん産んでましたからね、赤ちゃん産んだ時点でもうバレるやんみたいな、うん、オンギャーって言ったら終わりですから、
あそう、ね、
まあ、ちょっと変な展開になってた2に対して今度デイ1はその前日さんになるんですよ、うん、だから地球に突如隕石が落ちてくるんですね、
はいはいはい、
で主人公はもう末期がんの黒人の少女で、もういつ死んでもおかしくない、うんうん、でも街に最後人形劇を見に行くっていう時にわーって落ちてきて街中が大パニックになる、
はいはいはいはい、
でみんながなんかちょっとでも音立てると助けてって言った瞬間にキャーみたいな、
うん、
どうしたのみたいな、でも見る影もない、うん、もうそうやってどんどんどんどん人が死んでいって、でもなぜ死んでるのか音立てちゃダメっていうのはわからないから、うん、で必死で逃げ惑ってる中、もう一人のイギリスからアメリカに来たばかりの男性と出会うんですね、うん、でその彼はイギリスに家族がいるから戻りたい、うん、どうしても行きたい、うん、けど主人公の黒人の女の子は、うん、いつ死んでもおかしくない末期がんだったから、うん、尊厳のある死を遂げたいから、うん、ピザを食いに行くって言い出すんですよ、
ピザを食いに行く、
うん、この街にニューヨークで一番美味しいピザ屋を私は知ってる、うん、だからそこに向かうってみんながもうガタガタ震えて隠れてるのに、一、うん、人猫と一緒に、ね、猫、そう、それもあの日本ではいないですけど看護猫なんですよ、
ああ
要は盲目の人に対しての犬、はいはいはい、あるじゃないですか、あれに対しての猫なんですよ、でその猫もめっちゃいい味出してて、でこの男の人も一人が寂しくて怖いから一緒にピザ屋を探してあげない
と、
で最終的にこの女の人はどうやって死ぬのか、そして男の人はどうやって生き残るのかをコクコクと描いてって、これはねクワイエットプレイスもう沈みかけてたのをまさに復帰させた、
あそうなんね、
素晴らしい作品、
じゃあ見よう、
熱こもってんな、
これはいいですね、
やっぱねディストピアってね、うん、出だしが面白いんですよ、ゾンビ社会になってから後ってちょっとね、うん、面白くないですよ、ゾンビが出だしたぐらいがやっぱ面白いんで、はいはいはい、そこら辺の絵が描いたちょうどいい作品、はいはい、しかもド迫力、もうハリウッドなんでもうとにかくド迫力です、
今低いのはこの2つか、
あの子はダーレトリゾートバイク、
セーヌ川の水面の下に行って、モミさんほら水怖いじゃん、
あ私あの深海恐怖症なんですよね、このセーヌ川の水面の下にはこれネットフリックスオリジナルですね、
水面じゃないのか、
まあ、このセーヌ川はこの前ほら、うん、オリンピックで問題になったじゃないですか、オープニング、
ああいろいろね、
開幕 の、
あ
の
表現
ね、あれよくないみたいな、実はそれとリンクしていて、オリンピックの前哨戦としてここでトライアスロンしようっつってなったんですよ、
うん、
パリで、でそのトライアスロンに巨大ザメが来ちゃうっていう話なんです
あそういう系なんや、
ああサメ映画だ、
でサメ映画って大概安っぽいんですけど、このセーヌ川はネットフリックスオリジナルなんで潤沢な資金を爆裂に投入して街全体を爆弾で爆発させまくったりトライアスロンの何百人を用意してサメに食われていくシーンを直で撮ってるんですよ、で動物愛護団体とか政治家とかちょっと風刺が効いててみんな殺されてるんですよもうほんと最後までスカッとしていやネットフリックスを代表としていいんじゃないかぐらいのサメ映画です、
こんなになん
だ、下手にもう他のサメ映画見るんだったらもうネットフリックス入ってこのセーヌ川見た方が絶対面白いです、
ネットフリックス入ってないからな、
まあ、次で考えるとそろそろゲームを進めるんだったら、まあ、
そろそろ行きましょうか、
番組の展開的に、
でもやっぱあの子は誰な、
まああの子は誰で
いいですか、まあ、この辺がちょっと
チートバイトのあの子は誰を、
いやいやあの子は誰
か、誰かな、
じゃああの子は誰でいいですか、
いいっすよ、
じゃああの子は誰でお願いします、
あの子は誰は、ででん40点、
まあまあ高い、
40
マジか、
8から40まで飛んでしまいました、
いやでも
いやあの子はだから言ってもね、個人的にはやっぱみんなの歌を見ていたんで続編は喜んじゃったっていうところですね、ただ世間的にはちょっと評価低いってところはありますね、
いやちょっと思いがけずの高得点やったな、
まあまあでもまだまだまだ
25点ぐらいだと思ってた、
そうそうそうそうそう、もうちょっと低いかと思ってましたね、うん、ってなるとリゾートバイトを逆に行くのが怖くなったな、え、これ下行ったらダメなんですよね、
下行くとワンミスです、
で僕リゾートバイトの方が下な気がしますけどね、
確かに
ミスするたびに景品が下がってくる、
あ、そうそう、グレードが下がっていく
グレードが下がっていく
んや、ま、舞い続けられるんや、
はい、
でそういう意味ではもうリゾートバイトオープンにするというのも
確かにな、
ありますか、
まあ、もしくはもう50と次50としてもう50以降で残り7枚を選ぶっていうのも手
で、ね、全然ありだと思います、
今のところ熱を感じたものってどれですか、皆さんが聞いてて。
クワイエットプレイス、
あとリバーも僕は感じたかな。
OL 確実に決
まる。リバーは僕の中では68、
リバーは僕も68点、
68とか70代ぐらい、
64点ぐらい。
個人的にこの中で1個見たやつがあって、ね、それがジョジョラビットなんですよ。でジョジョラビットは結構おもろいんですよ、
う
ん、
あ、見たっていうのはその映画として見た、
映画を見ましたちゃんと、うん、でこれはモミさんがおもろいっつってて見たんですよ、
う
ん、
あ、じゃあ高得
点。ジョジョラビットは本当もう最高、
いや良かったです、マジで。最初なんやろこれみたいなね、架空の友達としてヒットラーが出てくるんですよね、
う
ん、
はいはいはい、うん、そうですそうです。これ戦争テーマにしたアメリカ産のコメディ映画で、まあ、舞台はドイツなんですよ、うん、で第二次世界大戦中の主人公のジョジョ、まあ、これは少年の名前がジョジョなんですけど、これがいじめられてるんですね周囲からね、うん、でもこのヒトラーが友達なんですよ。だから途中でヒトラーが普通に出てくるんですよね、
だから心の中のね、
そうイマジナリーヒトラーなんですけど、それが普通に映像なんで出てくるんですよ。
出てくる。
で君はなんとかだなんとかだ、もっと私のためにこう働かなくてはいけないみたいな、わかりましたヒトラー様みたいなんで一生懸命頑張る。そのジョジョの少年もまだね10歳もいかないような男の子なんで、一生懸命その第二次世界大戦中のあの、
ね、
もうまあほぼ洗脳と言ってもいいですけど、あのドイツの風潮の中必死でそういった思想に染まってるんですけど、そこに突如としてお母さんが部屋に隠してたユダヤ人の女の子と出会うんですよ。 そのユダヤ人の女の子がめちゃくちゃ可愛いんですよ。もうとにかく可愛くて、 でもユダヤ人は悪魔って、マジで当時そうなんですけど、悪魔ってそう言われてるから、手から火出すんでしょとか、すぐ嘘ついてみんなを騙すんでしょとか本気で聞くんですよ。であなたはそう思ってるのってそのユダヤ人の女の子も言うんだけど、ちょっと悪ノリでジョジョをこう私は本当に出せるのよみたいなことで、わー怖いよみたいな2人のちょっとした関係と、ジョジョが徐々にその子を好きになっていくって、
ジョジョが徐々に、
ジョジョが徐々に、でも世の中的にはユダヤ人を見つけたらすぐ差し出さないと処罰される、う
ん、しかもそれが全部結構コメディタッチで描かれるんやけど、でも戦争はどんどんこう激化していって、
そうですね、
その明暗というか、
まあ、コントラストは凄まじいですよね。
コントラストがすごくて、
しかも途中でね、
もういやーそ
う、あれは、あれは衝撃的、
これ高いと思うな、
これは僕はマジで高いです、個人的にすごい高い。
ジョジョラビットは相当高いですね。
まあ、私映画、戦争映画めっちゃ好きなんですよ。めちゃめちゃ好きで、もう仕事中も実は仕事しながら戦争の YouTube を流してるんですよってぐらい、これは本当にいい。
ラストの方も結構いいですしね、ちゃん
と。しかもね、この戦争映画とはいえあくまでアメリカ産のコメディなんで、ハートフルな部分の方が比率高いんですよね。だから最後もなんか全員死んで終わりではないです。本当に心温まる、ユダヤ人の女の子とどうなるのって。とはいえ戦争の過酷さも描いてて、まあ、
いや監督の表現の方法が結構独特やったりする部分もあって、
いいです。監督がね、あれなんですよ、あの実はマイティーソーのバトルロワイヤルを手掛けた監督で、しかもあのヒトラー役の人が監督なんですよ、
うんうんうん、
この人は監督なんですよ、
うんうん、
コメディアンなんですよ、もともと。だすごくいい展開、いや最後も感動でいいですよね。やっぱ恋愛が絡むっていうのも最高に良かったな。
で今までの話を聞いてても、一番この女の子のことを可愛いって言ってたから女の子がめちゃくちゃ可愛いなって思うのは高い、かなり評価
点高いと思う、アドですね、
かなりアドだと思う。
気づくと話を聞いてないのはあと6枚や、
もう聞いちゃいますか、さっとでもいい。
そうやね、うん、
はい、
うん、もうじゃあ順番にさゆりから聞いて。
ああ、さゆり、皆さんでもさゆりは知ってるんじゃないですか。
いや、タイトルは知ってるけどな。
これだってもともとあれですよ、2010年に連載されていたハイスコアガールとか、
はいはい、
ミスミソで有名な押切蓮介さんが原作の漫画の、でこれ映像化したのは白石浩二監督ですね。白石浩二監督といえば、あの私たちが大好きなペガさん、一時揉めたことで有名ですけれども、その白石浩二監督がまあ映像化したんでだいぶぶっ飛んではいるんですけど、この一見ね怖そうな映画ですよね、さゆりね。
うん、そうですね。
で実際そうなんですよ、もう
完全にホラー、
中盤まで完全なホラーですし、めちゃめちゃ怖いです。私ホラー大好きで慣れてるけど、マジで劇場で震え上がるぐらいすごくよくできてるホラーな演出なんですけど、うんうん、 家族で引っ越してきた新しい家に幽霊がいて、それでみんなが一人ずつ死んでいくんですよ、
うん、
でおばあちゃんと自分だけになるんですよ。もうこれ言っていいです、なぜならあの PV でも流れてるんで、うん、ただ自分も死ぬ、主人公の男の子も死んじゃうってなる瞬間におばあちゃんがボケてたのに、おじいちゃんとか言ってたのに急に私の出番のようだな。
あ、これ知ってます知ってます、予告見ました。
そうでしょ、
ね、面白そうですよね。
何をしておるんじゃ、今からこの幽霊を地獄送りにするんじゃつっておばあちゃんがボケから回復して、まさかの幽霊を退治するのではなく地獄送りにするっていうために太極拳を習うっていう、
太極拳を
とんでもない映画です。
なぜ太極拳を、
いやいいですね、
いいですね、最高の映画。
そうなんですよ、だからここからの空気感と前半の空気感でガラッと変わるんですけど、ただねちょっと白石浩二監督の悪い癖がちょっと出てます。ちょっとくどい、でも世間の評判はすごくいいんですけど、私はもうちょっとあっさりパッとねスピーディーに終わってもよかったかな、若干長いんですよね、
はいはいはい、
うん、そこがってぐらいで、でもやっぱあの非常にね今ヒットしてるようにさよりはいいですね。で続いて
早朝始発の殺風景、
早朝始発の殺風景はめちゃめちゃ面白いんです、これ、これドラマです、ワウワウでやっていたドラマでございまして、で今だと、Amazon プライムで特別に見れるようになりましたんで早速見たんですけども、これはですねマーダーミステリー勢はぜひ見てください。早朝始発の殺風景ってね名前からしてよくわかんないですけど、実は殺風景ってね女の子の名前なんですよ、名字。殺風景ちゃんが、まあ、中心となるオムニバス形式のミステリーなんですよ。あの主演がですね山田杏奈なんですよ、山田杏奈といえばもうゴールデンカムイとかキングダムにも出てて、もうとにかく可愛らしくて演技力も高い、そんな山田杏奈さんがですね、まあ友達のとある事件を解決するために復讐劇に走るっていうのがメインストーリーなんですけど、実際には毎話毎話ちょっとしたミステリーなんですよ、
うん、
本当にちょっとしたミステリー。猫を拾ってきたのになぜか怒る兄、なんでお兄ちゃんこんな怒ってんのを30分間ミステリーになってたり、
うんうんうんうん、
みんなで文化祭の T シャツのデザイン考えてたのに一人だけ反対をする女の子がいて、なぜこの子は反対してるんだろうのミステリーだったり、もう本当に学園の中でいつでも誰でもありそうなちょっとしたことをマーダーミステリー的に徐々に解明していった時に、こういう謎の解き方があるんだっていう感動なんですよね、だミステリーとしての感動です、
いやこれは高得点、
これもなんか得点高そうですね、
まだミステリー勢はもう逃さず全員見てほしいですね。
さゆりは60点70点あ
そう
レンジになって
る、さゆりは55点ぐらい、
あでも確かにそれもあるかもしれない、
50より下もあるんじゃないですか、
50より下もあるかもしれない、
あるかもしれないですよ、
はい、で続いて
ミナニサチアレ、
ミナニサチアレはですね、あのこれはまあ一応ジャンルホラーなんですけど、あの角川主催のね、皆さん角川お世話になっております、はい、角川様主催の第1回日本ホラー映画大賞で大賞受賞した同名の作品をそのまんま長編映画にしたんですよ。
お
でこれがあの、まあ、主演があの古川琴音さんなんですけど、うん、この人ね、うん、目から血流しますけど、うん、古川琴音ってあれです、あの幽遊白書でボタン役やった、
は
あ
は
あ
は
あ、この前のネットフリックスの、その古川琴音さんが主演で、もうおじいちゃんとおばあちゃん家帰ってきて、久々にもう本当に小学校以来帰ってきたわっつって、でよかったおじいちゃんとおばあちゃん元気そうでっつって、でも小さい頃に経験したおじいちゃんとおばあちゃんの家の2階に誰かが住んでる、でもそれはおじいちゃんおばあちゃんも言ってくれない、うん、でも20歳を超えて帰っていた古川琴音はこの機会に見てやろうってなんですよ、
うん、
でそっと見ようとしたらおばあちゃんが見たこともない顔で何やってるのみたいな、うん、あれもしかして自分の祖母の家はとんでもないものがあるんじゃないかみたいな、うん、っていう映画なんですけど、一見面白そうなスタートなんですけど、これがねみんなに幸あれっていうタイトル通り、実はこれ幸せという概念は総量が決まってるっていう世界設定で、誰かが不幸にならないと誰かは幸せにならないっていう話なんですよ、
うん、
なので自分たちが幸せ、祖母と祖父が幸せになるために何をしてるのっていう ちょっと違った展開になってって相当シュールなんですね。びっくりするらしいです。ブリーフのおじいちゃんとか踊り出したりしますもうそう、なんかそれを楽しめるかどうかっていう、意味ではまあなかなかまあ、問題定義にはなってますけどっていう感じの映画でしたね。
43点ぐらい
難しいな。
古川琴音じゃなかったらちょっとそんなだったかなっていう。
結構低いような気がする
。そうね、35点ぐらいかもしれんからめくるのに勇気がいるな。
はい、次、夜を越える旅。これはもう多分みんな見てないと思いますけど、今年で見た中で一番ギョッとした、背筋が凍った作品。
おー、
これがこの中で一番ネタバレ厳禁です。
はいはい、
もうパッケージもちょっと男女がね、うん、2人でこう夕日の中旅してる、2人で旅してるようなもので、一応ロードムービーっていうジャンル分けされてるんですけど、まあとんでもなかったですね。これはさっきの交流の村
映画、
映画です。映画でアマプラとかでも見れるんですけど、かなり低予算映画なんですけど、この大学生の主人公が漫画家になりたいと、うん、でもニッチもサッチもいかないですよ。画力もないし、あんまり案も良くなくて出版社持っててもうまくいかない。しかもなんかひも暮らししてたけど、その彼女側もだんだんと冷たくなってきて、もう別れたい。そんな時に大学の頃の友達でみんなで旅行行って、今回のコテージみたいなとこ泊まってたら、当時好きだった子が遅れてくるんですよ、
うん、
ごめん遅れたみたいな、あーお前よかった来てくれたみたいな、でこいつとちょっとこの機会に復縁したいなみたいな主人公が、いやもうびっくりする展開します。これはもう本当に見てほしい。何も聞かずに夜を越える旅は、
これまたドキッとするす、
ドキどころで、だからちょっとね、酢豚が見れないです。
あマジで、
ジャンプスケアがある。
ジャンプスケアどころじゃないですね。本当に一回私止めました、怖すぎて、うわってなったんで、でもういろんなギミックが入ってます。あなるほどって、ちょっとこのなんていうの、呪術トリックが入ってて、そういうのも含めて映像化よくできたなっていう、っていうのが、まあ、夜越えた旅。で、続いて、殺意の道のり。
これ
、はい、バカリズム。はい、バカリズム。第2バカリズムです。うん、バカリズムが、主演、ドラマーですね。で、これは、バカリズムはいとこ役で、その、もう一人の主演の方が、お父さん殺されてしまうんですよ。
うんうん、
しかも自殺に見せかけて、うん。で、それの復讐するために、バカリズムがいとことして出てきて、うん、お、じゃあ殺しちゃえばつって、もうバカリズム的なノリで出てくるんですよ。うん、で、じゃあ殺すんだったらさ、道具何するみたいなんで、道具の選定で1話、
うん、
でどこで殺すかで2話みたいなのをずっとディスカッションしていくんですよ、
うん、
もうそれだけでドラマ毎話毎話進んでいくんですよ、うん、殺人に対して結構知識のあるキャバ嬢とか出てきて、うん、でそのキャバ嬢にいろいろ学んでたらそのキャバ嬢のこと好きになってみたいな話が、お前人殺すためにいろいろ喋ってたんちゃうんかいみたいなところから、バカリズム的展開に入ってって、最終的に本当に復讐するのか、
うん、
それともこの話はどうなっていくのか、うん、てか実際に殺人を行うってこんな大変なんだっていうのが見てて勉強にもなる、
うん、
いろんな意味で楽しめるドラマ、それがこの殺意の道のり。しかもずっと笑えます、
うんうん、
そして、
最後、
はい、ある閉ざされた
雪の山荘 で、
これはもう皆さん知ってますね。
知らん。
東野圭吾ですよ。
知らん。
東野圭吾知らんのか
い。東野圭吾は知ってるけど、ある閉ざされた雪の山荘では知らん。
これはですね、92年に発行されました推理小説ですね、東野圭吾。これはですね、劇団なんですね、この人たちがね、この8人が劇団で、超有名劇団、もう日本でも、もう屈指の有名劇団で、劇団のトップの人に呼び出されて、じゃあ君たちこの山荘の中でちょっと今から事件が起きますよだけ聞かされて呼ばれてるんですよ、
うん、
でそこでどれだけ君たちがいい演技をリアルタイムでできるかによって次の劇の主演を決めるから君たち取り掛かってくれっつって呼ばれた人と、プラスそのメンバーじゃないけど来てしまったなぜか一人の男の人で、一体何が起こるのか。で、実際に殺人事件起きちゃうんですね。起きちゃうんですけど、はいはいこれは、はいはいリーダーが用意したやつね、実際死んでないんでしょ、もう大丈夫だよ、死んでる、本当に死んでるじゃないか、
まだミスでありそうな雰囲気や。
これは用意された何かなの、それとも本当に殺人事件が起きてるの、もしかしたらそのリーダー、要はそれまとめてる人が私たちをはめて何かやろうとしてるんじゃないかみたいな疑心暗鬼が渦巻く中で、東野圭吾なんですよ、 まさに東野圭吾的な展開をしていく、いろんなギミックが入ってますね。
東野圭吾だから話は面白いんだろうな、
まあ、話すごく
なんか破綻してたりはしないんだろうな、
話、そうですね、破綻はしてないです。ただ大どんでん返しを飲み込めるかどうかによって評価が分かれますね。で、世の中的な評価でいくと、実はこれね、星5点満点中3か 3.5 なんですよ、アマプラとかでも。なんですけど、私の中では結構、おー、なるほどね、やっぱまだミスを経て見るのと、経てないで見るのには、ちょっと違って、うまいなってやっぱ思いますよね。
五味さん、たくさん映画見てますね。
はい、私、この2024年だけでもう76作品見てますんで。
いいですね。
モミさんの話し方で一番熱量を感じたのはこの2つだな。
あ、夜を超える旅と早朝始発の殺風景、
本当に見てほしいとかすごかったんだよっていうのが話ぶりから伝わってきた。
早朝始発の殺風景はかなり、
まずゲーム的に考えよう。
そうですね、
50より下が10、50より上が10っていう話だったから、それで分けよう。
うん、まあ、これで全部ね、一応簡単に説明させてもらいましたから、ここからも当てるだけですよ。
まあ、さっきの早朝始発と夜を超える旅
は後ろにすると、
ジョジョラビットもクワイエットプレイスもセーヌ川の水面も OL 確認機も50より上だと思うんだわ。
なんだろうな、モミさんの今までの性格とか映画の見方を考えると、ワンアイデアものってそんな刺さんないと思うん
だ
よね。そのアイデアだけかいっていうのは考えると、この辺とか低いと思うんだよ。
ディーガンズハム、
むしろこう心理描写とか、そういうなんかこうゾワゾワゾッとくるような怖さとか、そういうものを評価するから、ワンアイデアものは低いと思うんだよな。
そういう意味ではコカインペアも低いんじゃないですか。
低そう、
この辺は低いと。
40より下だと、
ちょっとね、40をめくっちゃったのがちょっと我々としてはイレギュラーで、次何をめくればいいのかがなかなか難しいよね。
もしかも確実に50より高いであろうこっち側だけで勝負を仕掛けるってのもありですよね。
逆に最後まで行く、そこで最後まで行く、
でも
分かりません、
我らがあの綾野剛やで。
やけどなんかずっとだってずっと走ってるんでしょ、
う
ん、
もうひたすら走り続ける。
走ってるのはあくまでもその走ってる。
でも岡田くんはかっこいいからね。
かっこいいから。
いいですね、岡田くんは。
じゃあ最後まで行くなんだ。
じゃあ最後まで行くオープンしますか。
うん、そうですね。じゃあ最後まで行くオープンにします。
はい。最後まで行くわって65
点高い、
めちゃめちゃ高いじゃないか。
そんなこと言われましたもん。逆にさゆりが高いんですよ、うん、それよりも。
なるほど、いや
ー、あのリアクションからするとね、
やば、もうだって俺らめくったの3枚だけや
ん、ね、この時点で
もう 65
が出た時点でもう10枚連続は無理かを、お伝えします、無理ではありません、は
い、
まだ大丈夫、
まだ大丈夫、
つまり65以降にまだ6枚以上あります。
おお、
じゃあもう俺たちは結構追い詰められたので、うん、一番高いやつからちょっと並べていこうや。
はい、
はい、
うん、一番高いのなんや、
僕はやっぱこの辺とかかなと思ってます。もみさんはホラーとかをっていうか映画
を夜を超える旅とね、
そう、早朝始発、ね、夜を超える旅と早朝、まずホラーをいっぱい見てたりしてる時点で、うん、心に本当に感情に強くなんかこう衝撃を与えてくる映画っていうのを高く評価すると思うんだよ。
あ、なるほど、
記憶に残らないものとかよりも、
それはそうね、
こんな体験はなかなかっていう、
やっぱ人生として見といてよかったなっていう、うん、焼き付けられるものがね、やっぱ評価上がりますよね。
それ以外で熱を感じたのはまあこれかな。
なんかね、僕個人的に見たいのはこれでした、ね、
殺意の道なり、いや、バカリズム作品はいいですね。
それと OL、
そうですね、どっちもバカリズム
やから、
これも高そうなんだけど、セーヌ川の水面の下にも、でもよく考えてみるとサメ映画にしてはこうだったとか、
うんうんうん、
他のサメ映画見るんだったらこれ一本見ておけばいいとか、あくまでサメ映画の中での比較だけで。
確かに確かに、
行ってみますか。
待って待って待って
案外ちゃんと遊んでくれてるのは私はめちゃめちゃ嬉しいです。
今だから3枚めくってて、俺たちがかなりハイスコアなんじゃないかと思ってるのが、夜を超える旅、ジョジョラビット、早期始発の殺風景、クワイエットプレイス、うん、ってことは、あとは殺意の童貞、道のり、
道のり、
あと2枚、この間に選べば
全部で10枚なんで1234で5567そう
あと1枚
OL 書く。
うん、まあさゆり OL 書くリバー流れないでいうあたりが
この中だとこれかな、
う
ん、
そうだね、行ってみましょう。はい、
行くんやったらもう架空 OL 日記行きますか。
架空 OL 行きますか、
はい、いいと思います、うん、いいと思いますよ。
架空 OL 日記はでん76
76
76
でもここからはね、
でもまだせーせー、
まあまあまあまあいいとこちゃう、
うん、
76から上で5枚あればいいんやろ。
そうです、
あるよ。いや今の雰囲気もう90代が5枚ぐらいあるんちゃう。まあそれは言い過ぎか。
いやでもそれなりに高いものがないとはこの企画やろうと思わない気がするんですよ。
まあじゃあこれの順番でなんか殺意の道のりとさゆりどっちがいいかとか、
これでいい気もしてます。僕はさゆりと殺意がちょっと上下する。でもさゆりのあの満面の
あれはね、顔芸にもだいぶ
顔芸
内容よりも顔芸
なられてるな。
そう、
行きましょう。
じゃあ殺意の道のり行きますか。殺
意行きますか。
いいですか、
お願いします。
殺意の道のりはで85やせーせー
高いわ
ー、せー残り4枚。
いやまあ、
いやでも
正解ではあるんです
けど、90点以上3枚あっても別におかしくはない、
うん、たださゆりが入ってくるかやな。こうやってったな、さ
ゆり。まあでももう85より上だと感じるのが他にあるかっていう話だよね。
じゃあその中やったらさゆりをめくるべき。
いきますか。じゃ
あさゆりいきますか、
お願いします。
さゆりはデレレテテで79ワンミス、ここが逆だ。道のりとさゆりが逆でしたね。非常に惜しい、
誤差誤差、
非常に惜しかったですね。
じゃあ早朝始発とジョジョラビットと夜を超える旅どういう流れだろう。
でもな、
夜を超えるはそのワンアイディアというか一番ゾゾってした部分をどれぐらいの火力として見るかですよね。全体としてのバランスの話はしてないわけじゃないですか。
まあね、
ただネタバレ厳禁っていうのもめちゃくちゃ言ってるっていうのも、ネタバレ厳禁プラスゾゾっとしたっていうのの合わさってもみさんの中ではえらいもん見てしまったっていう気持ちがすごく強くなってると思う。すげえ怖かったけどでも
なんか
ネタバレになっちゃうしみたいな。
逆にそれ以外の情報が全くなかったから、
うん、結局そこにどれだけ、いや言えないんですよね、夜を超える旅はね。
それをどれぐらいの火力として見るかというか。
でもホラー映画散々見たもみさんがめちゃくちゃ怖がるっていうのはやっぱり相当だと思うんだよな。
いや相当高いのは間違いない、うん、ただ一番なのか、うん、
見たいでしょ普通に、
うん、
早朝始発、
うん、まあこれこっち怖いのは怖いけどジョジョラビットと早朝始発は普通に見てみたいなって思った、
まあ、じゃあ行ってみますか。
早朝始発行きますか。
早朝始発でいいと思います。
早朝始発の殺風景はででん88点。
おお、いい感じいい感じ。
88点、
これ90点台2つは何も不自然じゃないからかなりいい線いってるのでは。
はい、ジョジョラビットか夜を越える旅がどっちが低くてどっちが高いのか、
これは分かります。もみさんの好みだもんね、あくまでおすすめ
とかじゃなくて、ね、あくまでこう、はい、世の中とかではなく本当に自分が誰かに映画をおすすめするってなったらっていうのでこの流れですね。
まあまあ僅差だ。
いやでもこんな当ててくると思わんかったワンミスか、すごいな。
もみさん戦争映画好きじゃないですか。
と、いや
なんで、
そこが一番大きいんちゃうかなって僕は思うんですけど、ね、
もうこれ最後はせーので指差しでいいんじゃないですか、ね、はい、いいんじゃないです
か。次めくるやつを
次めくるやつね。
はいはい、
いきます。
せーの、まあまあ、
こっちか。夜を越える旅
が先か。
では、はい、行ってみましょうか。はい、早朝始発の殺風景の次、88点の次がてれん90点。
おー、
いい感じ。
そして最後ジョジョラビットが
97点。88から自分に近いからそこにしてほしかったんですけど。
いやー、ということでなんと、私が想定してた
ワンミス、
ワンミスというとんでもない結果を出してくださいました。
やったぜ。
ありがとうございます。
しかもね、みん 枚目が40からのワンミスだから、
ね、これすごいね、よく当てたな、
すげえ。
もありましたから、ね、
あそう、まあまあまあ、
もみさんの
そうだな、映画詳しくなくてももみさんのことは分かるんだよ
そういう、まあそうやってね、みんなで楽しくこの協力ゲームやったと、まあ、
外したの顔芸のさゆりだけどな、う
ん、いやさゆりも、いやでもさゆりも逆なんだけだったんで、ここ、
うん、
もう本当にもう僅差でしたね、完全に、だって完全に他の出なかったやつは本当に言った通りの点数、皆さんが、
はいはいはい、
始まる。この中でじゃあ一番高いのジョジョラビット、
はい、この中ではジョジョラビットが1位です。これはもう誰が見ても絶対に面白いですね。
見てほしいですね、
ぜひね。これ
ジョジョアマプラでも見れるの？
見れます。
これはじゃあもう帰ったら見ろ、
映画興味なかったけどちょっと見たくなってきた。
そしてね、マダミスとかミステリー好きな方はもう早朝始発で、ゾッとしたい方は夜を超える旅を見ていただければ、うん、もうとにかくこの夏、この秋はもう満足できるかなというところですね、う
ん、じゃあ早速ワンミスだったんでシュピピの
いやワンミスだったんでね、この機会のお土産に何かをプレゼントしたいかなと思います。
やったー、
素晴らしい。じゃなくてプレイステーション4や
いやいらんやろはい、ということで、ここまでお送りしてきました。今回のね、みんなでお酒を飲みながら映画について語って協力ゲームをやろうという特別企画でしたが、比嘉さんどうでした？
面白かったですね、
本当に。ああ、本当ですか。
考えられてますよね。
大したエンターテイナーだぜ。
こしゃくやな君。
めっちゃ上から目線やね。
でもこうやってね、みんなで好きなものを共有して、かつね、遊べるっていうのはアナログゲーマーの楽しみ方でもありましたから、うん、はい、皆さんももしよかったらね。
ゴジラマイナスワンが50点っていうのもね、ゲーム的に良かったも
ん、ね。あ、そうですね。最初に提案する50点という指針がね、うん、ちょうどみんなが見てそうなやつだったんでね。はい、ということでした。いや、終わりましょう。なぜ私たちの夜はまだまだ、
もう11時になっとるし。
いやいや、でも明日何時からですか？
いや、覚えてない。
大体9時で終
わり適当にやってきてますからね。じゃあ終わりましょう。
はい、
はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとう。
ありがとう。明日から本番やからね。
うん、もうね。
今回お送りしたのは、今日泊まるコテージに来るのに必ず道に迷ってしまうモミ。
明日、夕食がバイキングと聞いてどれほど肉を食うか迷ってるカリア。
ボードゲーム英会話の再開に向けてダンジョン飯の英語版を今 Kindle で読んでるタカ。
そうなんや。実は今日の朝6時までお酒を飲んでてずっと二日酔いで苦しかった日が。
三宮で外国人の若い女性に道を聞かれて、いいですよって言ってパカってこう携帯を開けてマップを表示しようとしたらエッチな画像が流れたチャオチャオ
チャオチャオチャオチャオ誰にチャオチャオ言ってるの